立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたします。さあ、本日もこちらグローイングの太田康之さんにスタジオにお越しいただきました。太田さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日はですね、あえて2階の、このね、第一スタジオから収録していこうかなと思いまして、
はい。
はい、まあ、ちょっと朝早い収録になるんですけれども。
そうですね、もうギャラリーがたくさんいらっしゃって、もう本当も手を振って、どうもありがとうございます。
太田さん、怖い話になります。何が見えてるんですか、まだオープン前ですかね、
オープン前ですからね。
そうです、収録中
誰もいらっしゃらないっていう感じですね。
そうですね、まあまあ、私たち2人でね、収録していこうというところでございますけども、気づけばもう3月に入りまして ねもう今年の言語が変わるのもあと
わずか
というところでございますから、うん、慣れるためにまあ4月から一応変わって仮で変わって5月から正式に変わるっていう風な流れですから、
うん、そうですね、
まあ、もう平成と呼べる年月もね、うん、あと本当に数日間っていう風なところになりますから、
そうですね、
まあ、最近なんかニュースなど見てましても、まあ前にもこんなお話しましたけどもね、来年の元号といいますかね、うん、次の元号が一体何になるのかっていうふうなこととか言われてましたけども、うん、最近それもニュースところよく取り上げられてますね。皆さんおのおのいろいろ考えたりするんですよね。
そうですね、なんで、うん、私も見てるとなんかこう過去に使われたことのないとかね、うん、あとは汎用的に使われてないとか、
そうですね、うん、でまだいろいろルールあるらしいんですよね、うん、漢字が2文字じゃないとダメっていうふうなこととか、ね、意外と1文字とかであってもね面白いなと思うんですけど、
そうですね、うん、でそのテレビ見た時にもう一つ僕が付け加えるとしたら、
はいはい、
やっぱりこう略字で書きますよね。大正生まれた T、
あ
で昭和は S、ね、平成は H とかね、
ね、はいはい、
うん、なそういう感じで多分略して書くっていう形があるので、多分そのまあ明治の M とか、
うん、M ですね、
うん、はいはい、そういった頭文字のつくような言語は来ないんじゃないかなと思うんですよね。
あ、被らないようにするためにってことですね。
例えば。テレビとかでね、こう、平和とかってこうあったりですよね、はいはいはい。平和とかあったり、今の平成と平和の。
同じですからね。
H って一緒ですからね。だからそういうのがあったら、なんか、A とか。
ああなんちゃ
う。ああなんとか、とかね、うんうん。なんかそんなんが来そうな気もしますけど。
そうですね。うん、まあでも本当に、ね、いろんな言語がある中ではありますけどもね。うん、でも、どうなんていうか、やっぱり慣れないですよね、多分最初は。
そうですね。僕らはこう平成ができた時にこう昭和生まれって言って平成生まれの子はね仕事でこう顔を合わせるの、平成生まれがここまで来たかって思うんですけど、今度平成の子が今度新しい言語の子がね育ってきたら、
そうですね、
あらっていう、僕は昭和生まれはもうポンコツですね。
ポンコツではないですよ。それ僕ら昭和生まれが大正の人たちに失礼な状態になりますからね。ずれにずれていくわけですから。まあでも、なんかニュースで見たんですけども、お子さんをね、お腹の中にいらっしゃるお母さんがいらっしゃるんですけども、はい、なんとか、その新しい元号になった時に生まれないかっていうふうなことを、
まあね、
ちょっと考えてる。でも、出産する日は、その、一週間ぐらい前なんですよね。
うん、
言語が正式に変わる一週間前ぐらいなんで、うん、それ、なかなかお腹の中にずっといるのも大変なんじゃないかなと思う。
なかなかコントロールはね、まあ、
難しいです。難しいというか、まあ、コントロールするものでもないですしね。
まあ、できない。まあ、出産したことがないので分からないです
けど、いやいや、もちろん、もちろん。
ね、こう、ね、我慢はできないもんなんだろうなとは思いますけど。
そうですよ。うん、いや、でも、まあ、どちらにしてもね、新しい命がやっぱ生まれてくることは感動的ですから、
そうですね。
僕もまあ、早くそんな話ができるように頑張ろうかなと思いますけども
。味のある平成生まれ、それから新元号生まれに負けないような昭和、
そうですね、
それから大正のこのパワーを、ね、これからも出していきたいなと思いますね。
はい、そんな、昭和生まれ二人でお送りしていこうと思いますけれども、はいはい、さて、今日もですね、まず、家に関するご相談について、ちょっと太田さんにちょっと聞いていこうと思うんですけども、はい、今日ですね、ちょっと私の知り合いから聞いた話なんですけども、はい、まあ、よくわからないんですよ、本当は。
うん、
というのも、まあ、 自分の部屋だけが寒いっていう風なお悩みを持ってる友達がいまして。なるほど。他の部屋はそんなに、今年特にその暖冬だったじゃないですか。はい。なんで、あんまりこう、エアコンもつけなかったらしいんですけども、うん、自分の部屋に入った際は、うん、その、エアコンをつけないと、過ごせないぐらい寒かったっていう風なお悩みを持ってる方がいる。これ何なのかなっていう風なことを。うん、
ね、その、一部屋だけ寒いっていうのは、こう、なかなか、
ね、ないですよね。
考えにくいところなんですけど、全体が寒いっていうのはね、やっぱりこう、築年数が経ったりしたらあると思うんですけど、
はいはいはい、
まずまあ、窓が開いてないかとか。
もうその初歩的なところから ね、まず見ていただいてというふうな、ね、僕もまあ家行ったことはないんでわからないんですけども、うん、まあ、
多分その真面目に答えるとしたらですね、はいはいはい、多分他の部屋にこう長時間いるっていう環境が多分ないと思うんです。多分自分の部屋っていうのは、うん、例えば外出るときジャンバーを着てるとか、
ね、はいはいはいはい、
その状態で他の部屋に行ってもまあ上着を着てるからそんなに感じないと。でも自分の部屋に帰ったときはやっぱジャンバーのこう脱ぐ、上着を脱ぐと
脱ぎますね、
はいはい、薄着になった状態でやっぱり寒いと感じたりだとか、うん、まあ長時間、こう、やっぱ服を脱いで、長時間ね、自分の部屋にいると、やっぱその、体がね、やっぱ寒いって感じるぐらいになるとか、っていうような感じで、まあ他の部屋も同じように、例えばジャンバーとか脱いだりとかね、そんな形で長時間おるような環境になったら、あ、他も変わらないなってなるかもしれないし、
そうすると感覚的な、ね、ものかもしれませんし、ね、
かもしれないですね。
だから別に部屋自体に何か問題があるっていうふうなことでは、これはなさそうですから、
ね、うん、とは思いますけどね。
まあまあ、家全体がもしね、その、寒いっていうふうなことであったら、うん、ちょっとまた別の問題にはなりますけれども。
そうですね。う
ん、まあその際は、うん、まあでも実際ね、やっぱりお家を建てる前に、はい、やっぱりこうね、全体完成する前に必ず断熱ってやっぱり皆さん入れると思うんですけども、はい、やっぱこれは別に、あれですよ、その家が例えば築年数が、どんどん立っていったからといって別にここを変えるっていう風なことはほとんどないですよね、
う
ん、
そうですね、昔はやっぱりこう土壁の家っていうのがね、うん、やっぱりこう多かったと思うんですよ、
はいはい、
うん、で竹を編んで土を塗ってっていう形 で土壁というのは調湿作用ですね、湿気を吸ったり吐いたりとか、うん、
はいはい、
っていうような形の作用っていうのはあるんですけど、断熱材としてはやっぱ断熱効果っていうのはほぼないんですよ、
うん、
なので、夏はまあ涼しいと、でも冬は寒いっていうような感じですから、はいはいはい、
そうですね。
そういうお家であれば、やっぱ冬はね、やっぱ隙間も空いたりとかっていうこともありますので、うんうん、外の風が入ってきたりとか、
はい、
っていうことで、やっぱり寒いと。で、夏場は今度、夕方になって、外は涼しくなってきたのに、家に入ったらもうすごくムーンとして暑いとかっていうようなね、うんうん、形になりやすいんですけど、まあ、それからどんどん家がね、変わってきて、今度グラスウールとかロックウールとかね、そういった断熱材を入れるようになって、さらに今はね、こう、性能が良くなってきてるっていう状態になってきますから、はい、もう昔と今とではやっぱり、今建てる家とではやっぱ全然性能っていうところが違うと思うんですけど、ね、
そうですね。まあ、うちも、その本当の我が家なんですけども、土壁って一部ありまして、はいはい、確かにね、すごい冷たくて気持ちいいんですよ、ね。うん、夏場はそこにペタってこう張り付いてたこともありましたけども、ねうん、確かにそういったところでは、まあ、機能面的にもね、今のお家っていうのはどんどんやっぱ変わってきてるところもありますから、はい、ねえ、まあまあ、とにかくね、この、ちょっと私の友達にもちょっとそう伝えて、うん、
はい、
まず一度、ちょっと窓が開いてないかちょっとまず確認してもらって、
そうですね、
で、同じ服装で、
はい、
家中をちょっと生活してみてくれと、
そうですね、
伝えておこうと思います。
解決策になってるのかどうか分から
ないですけどね。いやいや、まあでも、実際ね、それが本当に家の問題であるかどうかっていうのもね、なかなか分からないところもありますからね。
そうですね。今お聞きしただけではちょっと分かりにくいっていうところがありますけども
。そうですね。まあ、もし何かあればね、グロインさんと連絡していただいて、ね、まあ見ていただくのもいいんじゃないかなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、さあ、そんなグローイングさんでございますけども、はい、この3月に入りまして、
はい、
完成見学会が、
そうですね、
はい、予定されているということで、
はい、はい、3月のですね16日17日、
はい、
2日間にわたって、会場がですね朝来市の三島町になりますけども、また詳しくはですね、チラシがまた、見学会前に入ると思いますし、またホームページ上でですねグローイング田島と検索していただきましたら、いろんな情報が出てきますので、
はい、
そちらの方を見ていただいたらと思うんですけども、まあ、三島町の方で土日にわたって見学会をしたいと思います、
はい、
で今回のお家の見どころはですね、
はいはい、
北の道路に面した敷地なんですけども、
はい、
もう東も西も南も全部家に囲まれてると。
あら、
うん、で敷地もそんなに広くないので、もう見るからに日当たりが悪い土地だったんですよ。
そうですね、北側しかとなりますと、はい、あんまり日が当たらないイメージですけど。
そうですね。で、周りの家ももう総2階の結構背の高い家が建ってますから、
はいはい。
まあ、その土地、日当たりの悪い土地をどのような空間を作ることで、日当たりの良い空間がね、うん、できてるのかと。
ほう。
まあ、そのような工夫とですね、それからよく今回面白いなと思ったのは、ご飯を食べますね、子供さんと。
まあ皆さんに食べます、うん、はい。
ご飯を食べるときに、やっぱりテレビが見れると、うん、やっぱこう、ご飯に集中できないから。
ほう。
だから、こう、ご飯を食べるときはテレビを見せたくないっていう要望があったんですよ。
ほう、うん。はいはいはい、
うん。でもご主人さんは、こう、くつろぐときにはこう、テレビを見る、
ね。まあまあまあまあ、見たいですよね。
うん。なんでその辺をですね、うまく叶えたような、空間。
どういう空間なのかちょっと今想像ができないんですけども、
ね、
またねこちら16日17日と、はい、ありますので、私もまたちょっと見学会の方にお伺いできれば、
はい、
ね、実際に行ってみてその見た感想などもね、また後日、FM ジャングルでも放送していこうと思いますので、はい、はい、というわけで3月16日と17日、はい、皆様お楽しみということで、本日モンクロイングの太田康之さんにお話をお伺いいたしました。今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。